皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として、10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということを目標に発信をしております。この過程を通して同世代の子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパ、ママに向けてお金や暮らしのヒントになるような情報をお届けしていきます。今日はお金が貯まって良かった5つのことということで、話していきたいと思います。約3年弱ですかね、投資を始めまして、で貯金ゼロから今資産、貯金も合わせると800万円ぐらいになってるんですかね。ということで、ある程度こう、実績じゃないですけど、800万も貯めれたぞというところで振り返って、良かったことを5つ話していきたいと思います。はじめに5個話したいと思います。1つは資産を作る。2つ目は貯める目的を明確にする。3つ目は一晩寝かせる。4つ目は洋服は必要数を把握する。5つ目は小さな出費に気をつけるです。一つずつ深掘りをしていきたいと思います。一つ目の資産を作るということです。これはですね、私が始めたのは積立NISAを始めました。そうするとですね、今までは銀行の預金で、1年に1回利子がついて、まあ、2円とか3円とかね、それぐらいが返ってくるということしか経験したことがなかったんですけれども、積立NISAを始めて EMAXIS SLIM の S&P500 を、全米株式 S&P500 を買って運用しました。するとですね、日々刻々とお金が減ったり増えたりすると、軍資金っていうか、投資元本は変わってないのにお金が増えたり減ったりする。つまりは、運用をすることによってお金が勝手に働いてくれるっていうこの事実に気づくことができたというのが一番大きいかなと思います。だったら貯金で貯めとくんじゃダメだよなとか、あとは無駄にねお金を使うんじゃなくて、お金を投資に回していけば回していくほど元本が大きくなれば大きくなるほど、この日々のね、値動きに合わせて自分のお金も増えたり減ったりするんだなということが分かったっていうのが一番大きいかなと思います。で、二つ目はお金を貯める目的を明確にしたことです。お金が貯まらなかった時を振り返ると、まあ、例えば20万円ねもらって、1ヶ月給料をやりくりして生活をすると、余った分だけ貯金しようみたいな感じでね、思ってました。で、結局余りません。で、なんならマイナスになりますみたいなことをこれまで30年間繰り返してきたわけですよ、生まれてこの方。しかしですね、子供ができて貯める目的っていうのが明確にありました。それは高校とかね、大学の資金を、一応貯めないと親としてはどうなのかなというところもある。それがね、通うか通わないかっていうのは子供の判断なので何とは言えませんが、通いたいと言われた時に何もお金ないよというのは親としてどうなのかなというところがありまして、お金を貯めようと思いました。で、そうなると、貯めやすい時期っていうのがあって、それが10年ぐらいの間で、で、いくらお金があれば、なんとなく安心なのかなっていうと、1000万ぐらいあればね、なんとかなるのかなというところで、期間と金額を決めました。でね、ダイエットも同じだと思いますけど、痩せれたら痩せようみたいな感じだったら絶対痩せないよなっていうのは皆さん実感あると思います。お金も同じように、余った分だけ貯めれば10年後に貯まってるだろうみたいなね、そんな甘い世界ではなかったということです。しっかりと何年後にいくら貯めるんだと、そうしたら細かくね割っていって、1年でどれだけ貯めなきゃいけないとか、1ヶ月でどれだけ貯めなきゃいけないとか、またはこれぐらい資産を作っておけば、あとはね、年率 3% か 5% で回っていけば、これぐらいになるだろうみたいなね、計算が、自然にね、できてくる、分かってくる、で、明確に目標が定まってくるっていうことが、いい循環としてね、できてきたなというふうに感じます。で、三つ目、一晩寝かせるです。これは何かというと、衝動買いっていうのが一番お金が出ていく上で、私はウェイトが大きかったです。洋服がね、もともと好きで、いろいろ買ってました。 で、あ、いいなと思ったら、まあ、今出会えたのもね、何かの縁だし買っておこうかな、みたいなことで、3万も4万もする服をね、バンバカバンバカ買うと。それでお金がないというような状態になってました。で、しかしですね、これ、まあ、今日出会えたのは何かの縁だなと。ただ、一回、お家に帰ろうと。で、寝てみて、寝て起きた時に、あの服、やっぱり欲しいなと思ったら買おうというルールを決めました。そうするとですね、やっぱり考え直してみると、あの服に合わせるパンツがないなとか、あの服の合わせるトップスがないなみたいな感じでね、思いとどまるっていうか、冷静な頭で一旦判断ができるということに気づきました。なので一旦、まあ、寝かせてね、冷静になるっていうのをやったことで、無駄な消費が減らせたなというふうに感じます。で、最近ではですね、特にこう楽天のお買い物マラソンであったり、Amazon のプライムデーもそうしてるんですけど、価格が下がっているからすぐ買っちゃおうとか、今日はポイントが何倍だから今買わなきゃみたいな衝動に駆られることが多々あります。しかしですね、一晩寝かせて冷静になって、起きた頭で考えてみると、いや、まあこれ買わなくても別に生活困らないなとか、あとはこれを買うことによって何か自分にいいプラスになるのかなみたいなことをね、考えるようになりました。で、なんか安くて買うとか、買い回りのポイントが貯まるから買うみたいなね、ところも少なからずあったんですけど、それがね、解消されたように思います。まあ、ゼロにはなってないので、そこは諦めていきたいかなと思います。で、4番の洋服は必要枚数を把握する。これ3番の話とも関わってきますけれども、服なんてね、今働き始めて、で、前の職場は私服が OK だったんですけど、今はスーツになりました。そうするとですね、私服着る回数って、まあ、土日と祝日ぐらいですよね。なので、まあ、月に8日ぐらいしかないのかなと。そうなると別にパンツ10本も20本も持っている必要ないですし、 T シャツとかね、シャツも、まあ、せめて10着あれば、季節ごとにね、あれば問題ないような、10着もありすぎですけどねだけど、まあそれぐらい持ってりゃもう買う必要ないだろうと。で、最近の服はね、それなりに、着回しとかしてれば、長持ちしますよね。だからね、毎回買えるなんてことはいらない。まあ、シーズンに1枚2枚買うぐらいでちょうどいいんじゃないかなというところ。なので、パンツは何枚、まあ、秋冬で何枚、春夏で何枚、みたいなね、感じで決めておいて、で、それでも、まあ、これもうちょい買い替えの時期だなとか思うものに関しては買い替えると。あ、これすっごいデザインかっこいいなとか、そういったところで、買うっていうのをやめるっていうことですね。で、これも、まあ、消費を減らす一個の方法かなと思います。で、最後、小さな出費に気をつけるです。これが私、今、戦いですけれども、コンビニによっちゃなんか買い、スーパーによったらなんかついでにカゴに入れ、100均によったら、まあ、100均でこのクオリティか、みたいなね、100円でこれ買えるんだったら買っとこうかな、みたいなね、そういったものが、まあ、塵も積もれば山となるですよ。その100円、200円を投資に回してたら、そっちはそっちで釣りも、ちみりも積もれば山となって資産になっていくと。どっちがいいのかなと考えたときには、やっぱりね、資産を増やしていく方が、まあ、将来の明るい未来に向けてね、明るいかわかりませんけど、将来困らないという、まあ、将来の困り度を減らすような、動きになっていくのかなと思います。100円だからいいやとかね、お菓子1個買っちゃおうとかね、時には大事ですけど、それをやりすぎてしまうとどうなのかなというところがありますので、まあ私はやりすぎていたんで、これをやめたことでね、無駄な食費とか無駄な日用品のお金とかが減って、投資に回すお金が増えたということで、やってよかったなと思います。ということで、皆さんね、参考になったでしょうか。改めて最後をまとめていきます。一つ目が資産を作る、二つ目は貯める目的を明確にする、金額といつまでにっていうのを決める。3つ目が一晩寝かせて、冷静な頭で物欲をね、抑える。4つ目は洋服の枚数を把握して、必要枚数ね、ちゃんとあればもう買わなくていいよねっていうような習慣づけをする。最後5つ目、小さな出費に気をつける。コンビニとか100均とかスーパーでいらないものを買うとか、レジ横のものに惑わされるとか、レジ横のホットドッグを買わないとかねそういったことですよね。そういうところ、ちっちゃいところですけども、それをね、資産に回したらどうなるんだろうなというのを考えてね、まあ、キツキツ締め付けばっかりの生活だと、何のためにお金を貯めてるんだということになります。無駄を減らしていきましょうという話でございました。ということで、今日は以上になります。 バイバイ。